言いたかったこの一言。
ここで話の途中ですが、ちょっと一息ということで小休止しましょう。がんの治療の場で、あるいはまあ闘病中に、家庭や職場、地域でいろんなことがあると思うんです。辛いことや悲しいこと、ムカつくこと、まあ一方で嬉しかったことや感動したことなんかもあると思うんです。そんな時に率直に思いを言葉にできればいいんですが、言いたいのに言えないということの方が多いんじゃないでしょうか。そういうことを吐き出していただいて、みんなで共有して気持ちを楽にしましょうという、そんな、コーナーですね。はい。
で、今回はですね、結構集まりまして、言いたかったのに言えなかった一言みたいなのが、その中から2つご紹介したいと思います。やっぱりですね、結構主治医の話題が多いですね。やっぱりがんの患者さんというかサバイバーはこう主治医との関係というところに大いに関心がある。それは当然だと思うんですね、はい、じゃあまずはこちらを K 君からお願いします、
はい。ラジオネーム、もの静香さん、40代男性の方ですね。私の主治医はまだ30代と思われる消化器外科の女医さんです。綺麗にお化粧をして、綺麗に髪を結い上げて、白衣姿がとても魅力的な人なんですが、唯一気になるのが声の大きさと、あまりにもざっくばらんなものの言い方です。先日待合室で、自分の診察の順番を待っていたんですが、診察室から、まだ下痢が続いてる？刺身とか食べた？いやいやいや、高くて食べられないってかと、現在診察中の患者さんへの、問診が丸聞こえなんです。私の隣の人はうつむいてクッククッと笑いをこらえていました。まあ、こういう風ですから、私への、問診の先生のリアクションが当然、待合室の人たちに聞こえていると思うんです。ですから正直に自分の状態を言いたくとも、大丈夫ですとか、当たり障りのないことを言ってしまうんですが、これって良くないんじゃないかと悩んでいます。先生に、先生ちょっと声が大きいですよと言いたいんですが、いつも言えずに帰ってきてしまいますというお便りなんですが、これ前回の先生におデブになってきたから注意せよと言いたいのに言えないというケースに、
はい、
まあ、構造的には似てると思うんですが、どうですかバーバラさん。
そうですね、似てますよね。基本的にはこの患者さんも先生のことが好きなんですよね。30代で、はい、こう綺麗に身なりを整えてて、はい、なのにどういうわけかちょっとおっさんっぽい感じ、ああこういうドクターもいるんだなと思ったんですけれども、まあ、私の経験から言いますと、私もそうなんですけど、声の大きい人ってごく短時間は注意して抑えることができても、はい、またすぐ元に戻っちゃうわけですよ。
なるほど。
だからこの方が勇気を出して、先生ちょっと声が大きいですよと、自分のこう何か言ってることを待合席の人に聞かれるのはちょっと困るんですけどって言ってあ、悪かったね、ごめんごめんとか言うと思うんです。
はいはい、
でそれから1分ぐらいは小さな声で喋ってくれると思う。でもまた元に戻っちゃうという、その方のこのパーソナリティの根幹的な部分だと思うんですね、声の大きさって。
なるほど。
ま
あ、実際にこの方と先生とのこう信頼関係という部分はまだイメージするしかないんですけども、はい、やっぱちょっとデリカシーがないんじゃないかなと。で結構ね、思うんですけど、待合室って患者さん同士気にしてるんですよ。この人どこが悪いんやろうとか、隣に見える人はお嫁さんかな娘さんかなとか、こう見て見ないふりをしてるっていう部分があるんです、はい、だから実際診察室に呼ばれて立つと結構目立つんですよ、でまあ、みんなお先にみたいな気持ちで行くんですけど、そのお先にの内容、診察室の扉の向こうで、みんなが聞こえてるっていう風に感じるならば、ちょっと喋りにくい部分はありますよね、
ですよね。どうしていったらいいでしょう
ですね。でもこれは診察室って自分に与えられた先生との時間チャンスではあるので、こんなことはあってはならんことなので、なんとか先生に気づくような、そして効果が長期間続くような方法ないですかね。
まあその都度言っていくとか、何かこう聞かれますよね、体の状態のこと、はいはい、でそれに対して先生がそれを繰り返すように、はい、あ言うなと思った場合は、先生ちょっと と小さめの声でお願いしたいんですが実はみたいな。
なるほど。
そうしているうちに分かってくださるかもしれないし、
うん、そうですね、うん、まあ、そこはちょっと人間関係崩さないように、そして良好に保てるようにうまいこと気を使いながら、
うん、そうですね、まあ、患者さんのことをこう一生懸命考えてるからこそ患者さんの言葉をこう繰り返してこう元気づけるみたいな意味も多分あるんじゃないかと思うんですよ。
そうですね、
まあ、今クレーマー社会とか言われてすぐ病院のね、うん、投書箱へなんか書くような人もいるかもしれませんけど、
はい、
この先生は何か本当にいい先生だと思うしこの人も信頼していると思うから、
はい、
そういうふうにこういろんなことをこう試していかれるといいんじゃないですかね。
そうですね。物静香さんいかがでしょうか、うん、じゃあちょっと2つ目のお便りいきましょうか、
はい、お願いします。
50代の女性、ラジオネームエリザベスさん、ゴージャスな名前ですね。
本当ですね。
バブラさん、ライバル登場じゃないですか。
私はヘフバーンとかに変えようかしら
ヘフバーン。じゃあ読みます。昨日ガントモ、まあ、ガントモっていうのはがん体験者同士のお友達という意味ですね、はい、で喫茶店でおしゃべりをしていました。2人とも乳がんでホルモン療法を受けています。その副作用の話だとか治療費のこと、最近進んできた乳房再建のこととか話題は尽きません。すると隣の席にいた中年の男性がコーヒーカップとお部屋を持って私たちと離れた席に移動していきました。って私たちは思いました。私たちが癌だからなんでしょうか。こんなにあからさまに差別を受けたのは初めてです。バカにしないでよ。二人に一人が癌にかかる時代なのよ。あなたの奥さんだっていつ癌になるかわからないのよ。そう言ってやりたかったです。なのに私の癌友は私たちの声が大きくてうるさかったのよと平気な顔をしてるんです。私が気にしすぎているんでしょうかといったことなんですが、これお友達の言う通りちょっと気にしすぎなんじゃないですか、
う
ん、
そうですね。どうですかね。今日は声の話題が続きますけれどもやっぱり声が大きかったんじゃないかなと思うんですね。というのはがん友同士の話ってすごく盛り上がるでしょう、うん、私も幾度となく聞いてるんですけれども、もううわーって感じじゃないですか、
はいはい、
きっと大きな声で喋ってたんだと思うんですけれどもね。
その男性がどこまでこう話を聞いてて、うん、どんな方でがんの知識がどうあるかとかっていうのはわからないですけど、配慮してくれたんじゃないかなってちょっと思ったんです、うん、実際その近くでおっぱいの話が聞こえてきたら、はい、男性としてちょっと居場所に困る部分ではあるんですよ ね、
うん、
だからちょっとそのか男性の方は気を使ってくれたんじゃないかなって僕はイメージしたんですけど、
うん、それもあるかもしれませんね、うん、いろんな考え方があると思う。例えばその方がもしがんだったとしたら、
はい、
隣でもうある程度こう局面乗り越えて落ち着いている中でがんとも同士が話しているっていうのを聞くのちょっと辛いかもしれないし、
うん
うん、そういうことだって考えうることだとは思うんですよね。でもケイ君の言うようにこうポジティブに考えていった方がいいと思います。気を使ってくれたんだなみたいな。
そうですね、うん、花江さん、あ、花江さんちゃうわ
バーバラです
バーバラさんもおっしゃる通りがんともってすごくいい存在だと思うので、うん、まあ、そうそうって言い合える仲間は本当気持ちが軽くなると思うけども、こう、まあ、仲間を大切にしながらも公共の場ではボリュームダウンをして思いを発散するっていうところが大切なんですかね。
はい、はい、そう思います
先はそんな、エリザベスさんと物静香さんのお便りを紹介させていただきました。
はい、ありがとうございました。番組ではがん闘病にまつわる言いたかったのに言えなかった一言を募集しています。詳しくはミーネットのホームページラジオピアサポーターのコンテンツをご覧いただきたいと思います。カタカナでミーネットでヒットします。